旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村雅也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。そう、新村さん、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日はですね、青森県の恐山の話をしたいと思うんですが、
はい、
実はね、第53回のね、ポッドキャストの放送で感動の恐山体験という話で、恐山にて感動したって話はさせていただいたんですね。
そうでしたね、
はい、でぜひその53回も遡っていて一緒に聞いていただけると、はい、私としては非常に嬉しいんですけれども、
はい、
今回はですね、 なぜまた恐山なのかという話なんですけど、まあ先日2回目の恐山に行ったということもあるんですけども、
はい、
なんかね、こう私がね、全国旅してる、まあ、最近世界も行ってますけど、
はい、
日本の中で最も誤解されてる場所だなっていうのが私の中で恐山なんですよね。
おお、最も誤解されている
場所と思われる。はい、
ああ、そうなんですね。
はい、
なぜなんでしょう、
ね、地元の方もね、それを言っていたんですけども、
うん、
ね、まあ、本当の恐山の姿と実際って、実際のイメージってなんか全然違ってるんですよね。
はい、
で、皆さん行くとね、こう荒れ果てた山道とかね、立ち上がる、ね、なんか硫黄の煙だったりね、
はい、
の絵だったりってイメージがあるかもしれませんけども、まあそんなね、イメージをちょっと変わるようになお話をね、今日させていただきたいと思ってます。
ありがとうございます。そうですね、なんかこう普通の人が行っちゃいけないような場所なんじゃないかという印象ももしかしてあるかもしれませんね。
はい、そうなんですよ。はい、
じゃあ今日はその誤解が解けますようにということでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日はね、誤解と真実とね、こう並べて分かりやすくお話していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、で最も多い誤解の一つがですね、恐山っていう山があると思っている方が多いんですよね。
その、マウンテンみたいな。
はい、恐山マウンテンみたいなイメージがあるんですけど、
はい、
恐山っていう単独の山は存在しないんですよ。
そうなんですね。
はい、恐山って青森県の今むつ市というところ、はい、北半島の中央部なんですけど、
はい、
ここね、うそり山湖って湖があるんですが、その周囲一帯の地域を指す地名なんですよね、恐山っていうのは。
あ、そうなんですね。
はい、確かに山はいくつかあるんですけど、恐山って山はないんですね。はい、その地名が恐山なんです。はい、活火山の噴火によってね、カルデラの地形で、
はい、
まあ、その、ウソリヤマ湖って中央にある湖と、あと湯気が立ち上がる岩場。
はい。
そしてね、お寺があるのが恐山の、恐山菩提寺ってお寺があるんですけど、
はい。
この一帯が恐山っていうことになっていて、山じゃなくてね、霊場なんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
これが真実ということで。
はい、霊場です。山ではなくて、ね、霊場を指して恐山と言いますね。はい、
ありがとうございます。さあ、続いての誤解を解いていきましょう。お願いします。
はい。ね、もうテレビとかネット見てるとね、なんかこう心霊スポットのようなね、取り上げられたりされると思うんですけど、まあ、本来はね、恐山っていうのは亡くなった人の魂を静かに泊まるための場所なんですよね。はい。だからね、もう亡くなられてね、あの世に行かれた方をこう忍んでいくと。で、その方にね、お会いできるというところで、行って忍ぶという場所でありまして、
はい。
まあ、平安時代に慈覚大師、円仁さんということがね、改ざんしたって伝えられていまして、1000年以上続いてるんですよね。はい。で、日本の三大霊場の一つだということで、
はい。
比叡山、高野山っていうね、もう名だたるね、霊場と並べてね、恐山ですね。はい。で、宗派的、宗教的にはね、今、曹洞宗の円通寺さんっていう、むつ市にあるお寺の本が本坊になっていまして、
はい。
恐山菩提寺は管理されてるんです、その曹洞宗にですね。
そうなんですね。
はい、だから恐山の中の、お寺に関しては、まあ、曹洞宗全ですよね、全宗ですよね、で管理されています。はい、
ということは、心霊スポットではなく、
はい、もうね、通常のお寺と一緒ですよね。で、ね、敬って死者と共にあるっていうね、まあ、日本人の文化を生き続けてる場所なんだっていう部分ですよね。
ああ、じゃあ、テレビの影響が大きかったのかもしれませんね。さあ、真実をお伝えいただきました。続いての誤解を解いていきましょう。お願いします。
なんか怖い場所とか近づくと呪われそうってイメージがあるんですけど、特別な人しか行けないようなイメージなんですけど、実は誰でも訪れられる開かれた場所なんですね。はい。で、行くとですね、なんかとても整備された参道と境内があります。お寺の境内があって、まあ、湖畔には給湯所とかね、あと温泉もあるんですよね。
そうなんですか。
はい。硫黄のすごい強い硫黄泉がある温泉がありまして、まあ、地元の方も入りに来てるっていうようなところでして、まあ、行くとね、もう穏やかですごい暖かい空間なんですよね。
なんかこう、おどろおどろした空気が寒い、冷たいイメージって勝手に思ってたかもしれないんですけど、私、真逆ですね。
そうですね。で、宿坊もありまして、まあ、泊まることができるんですけど、なんかね、面白い話があって、前も話したかもしれませんが、こう、強い硫黄がね、こう、出てるところなので、電気製品がすぐダメになっちゃうらしいんですね。はい。だからね、その宿坊にある電気製品がことごとく壊れまくるというですね。はい。こらすんです。はい。
そうなんですね。そういう、こともありながらということでは
い。
すね。
それはね、心電図制度はありませんので、ちゃんと硫黄ダメージでなってるということで、はい。
心霊のせいで家電が壊れてるわけじゃないよってことなんです
そうです
ね。
ね、はい。
じゃあ、この死者と向き合いながら見つめ直す、その宿坊もあるということで、素敵な場所なんだ、開かれた場所なんだよということで教えていただきました。さあ、続いてはいかがでしょうか。
で、なんか地獄のイメージがあるんですが、極楽もちゃんと存在してるんですよね。
そ
はい。
うなんですね。
で、地面のあちこちから硫黄の湯気が立ち上がって岩が裂けね、こう、あの世に広がるような光景も当然あるんですよね。この中を、ね、歩いていって、で、こうなんか亡くなった子供を供養する、こう、風車があるんですね。パーッと燃えたやつですね。まあそういうちょっと特殊な景色があるんですけども、まあその地獄のような景色のところを歩いていって、その奥にはね、さっき言った鷽山湖って湖がありまして、まあ、この白砂のね、極楽浜って幅があるんです。ここの湖すごい綺麗なんですよ。
そうなんですか。
はい。だからその湖のものすごいもう海外のね、なんか景色みたいな湖と、そのね、硫黄の景色がこうコントラストが面白くてですね、まあ、こうね、なんかそう歩いてくると、まあ死や別れがあるんだけども、何かその最後にね、こう極楽があると。で、その極楽浜からですね、亡くなった方とこう対話すると非常にいい供養になるっていう話があるんですね。
そうなんですね。なんかすごい対極ですもんね。
はい。
いや、これを味わえる場所なんですね。いや、それがもう自然でそうなってるってことですね、地形
そう
で。
です。はい。地形染まってますね。そう。そう作られたわけでもなく、もうそういうところに改ざんされたってことですよね。はい。
なんか意味深いような、
はい。
神秘的なような気もしました。
ねえ、そうですよね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
はい。で、まあ、驚くのはね、なんか驚しい、なんかこう、ね、風がビュービュー吹いたり、なんか怖い声が聞こえるのかなと思ったら、もう驚くほど静かなんですよね。
そうなんです
は
か。
い。もう山の中にね、バーッと開かれたところにあるので、まあね、車の音も人の声も、まあ人の声、観光客行って喋ってれば聞こえますけど、もういなかったとしたらね、本当風が岩を撫でる音とか、ね、湯が湧き出す音とか、トイレのさえずりとかってぐらいの自然の癒しの音が聞こえてくるんですよね。ただね、今回ちょっと6月の初旬に行ったんですけど、びっくりしたのはもうセミが鳴いてたんですよ。
そうなんです
は
か。
い。で、なんかその、恐山のあって、6月ぐらいなくセミがいるっていうことで、皆さんね、周りの人びっくりしてましたけどね。はい。
そうなんですね。今年が、まあそうだったってことかなって。じゃあ、こう、なんか、心も癒されそうですね。
そうですね。なんかセミってちょっとうるさいなってイメージありますけど、静かな恐山の中で鳴いてるとね、松尾芭蕉の岩に染み入るセミの声じゃないですけど、なんかそんなね、恐山のこうね、地域に染み入るセミの声みたいな感じで、私は結構ね、あ、いいなって思いますけどね。
じゃあ全然不気味じゃないですね。
はい。そう、なんか歩いてるとね、なんとなく自分の呼吸がわかるというか、なんか周りが静かなので、うん、なんかそういう部分でもなんかこう、癒しがあるなっていうのはわかりますよね。
音のない癒しですね。
はい。
いや、これもなんか真実ということで、私も改めて新しく聞いたお話でした。ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
まあ何かね、こう、すごい最果ての地だというイメージがあるかもしれない。確かに場所は遠いんですけど、 まあ、毎年多くの観光客が訪れているということで、1年のね、半分しか開山してないんですよね。夏場です。冬と春先はもう閉まってるんですよね。はい。だそういう意味でちょっと距離感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。1年で行ける時期限られちゃってるっていう部分もありますけども、
ですね。
はい。まあ、車や観光バスのアクセスも整っていて、ね、さっき言いました宿坊があったり、温泉があったりね、食事どころもありますんで、やっぱり心をリセットする場所っていうふうに私はね、行ってもいいのかなって思ってますね。
そうなんですね。外国の方はいらっしゃいましたか？
あまり見なかったです。ほとんど、行った時はいなかったですね。
あ、そうなんですね。
はい。
もしかすると、この精神世界、また今後増えてくるかもしれませんね。
そうですね。外国人から見てもちょっと難しい世界観があるのかなっていうところは感じましたね。
日本人でもこのまだ誤解を受けてるところもあるかもしれませんし、
はい。
いや、私もでもね、仁村さんの話聞いて行ってみたいなと思っているんですけれども、さあ、続いての誤解を解いていきましょう。お願いします。
はい。これはね、もう皆さんが思われてるね、もうイタコさんの話ですね。
そうですね。
はい。で、イタコさんの話はね、ちょっとね、いろいろさせていただきたいんですけども、
はい。
まあ、イタコさんってなんかどんなイメージかですか？アボさんの中でですね、こう。
霊媒師の方って、そうですね。なんか迷った時に行ったら、そこに常駐してらっしゃってっていうイメージです。
あ、そうなんですね。実はね、いつもいるわけじゃない、そうなんですね、イタコさんって。はい。
あ、そうなんですか。
はい。イタコさんってね、ちょっと、わからない方には、死者の魂をね、こう、下ろしてきて、自分に憑依させるんですよね。こう、自分にこう乗り移らせて、その人、イタコさんの言葉から、口を通して、その死者の魂とこう、つながるっていう、イタコさんがこう死者の代わりに話すっていうようなね、役割を果たす役割で、まあ、よく、テレビでね、なんかこう、なんか乗っ取られたみたいな感じの人がね、こう喋ってる、女性が喋ってるってイメージがあるんですけども、まあこれ、いつもね、イタコさん、恐山イコールイタコさんのイメージがあるんですけど、実は誤解でして、恐山のお祭りとかですね、秋の、イベントの行事の期間だけに常駐していて、それ以外は基本的に恐山にはいないんですよね。
そうなんですね。
はい。
いや、それもびっくりでした。へえ。じゃあ、それちゃんと調べないといけないですね。
はい。で、まあ、調べてね、イタコさんのこう指名できるかといったら、それも難しくなってきているんですよね。
そう
それ
な
も
ん
ちょっ
で
と合
す
わせて、
ね。
説明していきたいんですけど、まあ、イタコさんはね、東北地方の口寄せ文化に根ざした女性で、口寄せっていうのはさっき言いました、死者の、ね、代わりにこう、口で、ね、こう話して死者とつなげてくれる口寄せというんですけども、まあ、視力を失った女性が実はなる職業だったんですね。はい。視力をなくなった人が、これから生きていくのに、とても不自由ですけど、まあ、それで仕事をしていて、食べていくために、イタコさんになったっていうのって、修行がものすごく厳しくてですね、亡き人を伝える技術を身につけるということなんですよね。だから、まあ、あり方は、そのオカルトというよりもね、まあ、民族宗教とか民族信仰の承継者で、まあ、イタコさんがこう話すとです、私見たことないんですけど、やっぱ多くの遺族の方が涙流すそうなんですよね。
そうなんですね。
科学的に説明できなくても、その心の支えになってきた、ね、通訳者みたいな感じなんで、やっぱここも癒しと言われるゆえんなのかなと、イタコさんに癒されると
そうなんですね。私もなんか一生のうちに一度はなんかお会いしたいなと思っているんですけれども、それはなかなか難しいんでしょうか。
い。で、まあ、いろいろお話も聞いたところでね、イタコ文化はもう消えかけていまして、もう今もう給食に人数が減っていてね、多くは80代以上らしいんですよね。
そうなんですね。
はい。でね、昔はね、こう目が見えなくなって、ね、イタコさんになることによって生計立てたりとか、社会的なね、まあ、職業を名乗るためにやっていたんですけどね、今はやっぱね、福祉の制度が良くなったりとか、イタコね、もう今、目がね、こう、不自由な方でも、普通の人と変わらない生活ってできるようになりましたね、そのサポートとか補助でですね。でね、仕事自体もいろいろね、選べるようになってくると、やっぱりイタコさんになる方がいなくなると、過酷だということですね。
じゃあ、私もお会いできないかもしれないってことですね。
はい。ただね、今なんかこう、いろんなね、ガイドとかツアー調べると、イタコさんからこう口寄せしてもらえるようなツアーもあって、なんかまあ、 短い時間ですけども、なんかそのイタボ体験できるようなものを、まだ、なんかね、私ネットで見たらありましたんで、どうしても会いたかったらそういうツアーに入っていっていただけるといい、いいか。ね、まあ、あと、ね、その恐山に詳しい方にちょっと聞いていただけたらいいのかなって感じしますね。
でもその継ぐ方がいないのであれば早めに行かれた方がいいですよね。
そうですね。だからもういなくなる可能性は高いですよね。
ありがとうございます。さあ、続いてはいかがでしょうか。
恐山はですね、なんかこう、死を思う場所のイメージがあるんですけども、まあ、自分が生きてることを見つめ直せる場所でもあるかなっていうふうに思うんですよね。で、この地獄巡りってとこ通ってきて、さっきのね、硫黄が湧いていて、ね、亡くなった子供の供養のね、風車がカラカラ回っていたりね、こう、石を積んでね、供養したりっていう、まあ、ちょっと悲しい部分もあるんですけども、その先にね、この白浜があって、ね、綺麗な湖が広がっていて、そこで先祖と繋がることができるというところで、まあ、そこで私もね、やっぱり2回見来ましたけど、ね、新村家の先祖だったりね、おととし亡くなった父とかとも繋がって話して、いるところでですね。まあ自分が今生きてるんだってことを実感するっていう、これからを見つめ直していくっていうところをね、すごく感じた場所でしたよね。
いや、素敵な、お話を聞かせていただきました。さあ、本日のお話、まとめますといかがでしょうか。
そうですね。恐山っていうのはね、恐れる山ではなくて、思う山というところですよね。それは、まあ、自分の心の奥に誰かの声がね、聞こえてきたり、ね、自分自身の生き方を、見つめ直していくところなので、まあ、ぜひその怖いとかですね、危ないとか危険ってイメージ全くありませんので、ね。で、恐山行った方とちょっと話すんですけど、行く前と全然イメージ違ったよね、とかっていう方多いんですよね。
そうなんですね。
中にはね、まあ、これ、まあ、ね、まあ、余計な話かもしれませんけど、なんかね、恐山がこう、に近づいてくると具合悪くなる人っているらしいんですよね。ガイドさんに
そう
聞い
なん
た
で
んです すけど、
ね。え
で、なんかもう吐き気がしたりとかですね、なんかこう、
え。ええ。
胆がしたいという人がいるんですけど、まあそういう方でも来て、なんかその地獄抜けて、そのね、さっきの湖のところで天国の世界を味わった途端に来てよかったなっていうふうになる方いらっしゃるそうなんですね。
そうなんですね。いや、不思議な山でありますし、本当に見つめ直せる山ですね。ありがとうございます。いや、私自身も本当に伺ってみたい場所の一つとなりました。ありがとうございます。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。ご意見、メッセージもお待ちしております。それでは皆さん、次回も楽しみにしていてくださいね。新村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。